愛媛大学研究室からこんにちは。
これは映画 Back to the Future っていうちょっと古い映画ですけれども、それのセリフを書き起こした資料なんですけれども、大学の時に英語のクラブに入ってたんですけれども、映画を使って英語の教材を作ろうっていうのを思い立ちまして、それの最初のステップです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部英語教育、池野治教授にご出演いただき、英語に興味を持つきっかけとなった大学時代のクラブ活動について伺います。
池野先生は小学生とか中学生ぐらいからもう英語には興味がおありだったんですか？
小学校の時から英語ペラペラでしたと言いたいところなんですけど、全然そんなことはなくて、英語に興味を持ったのはやっぱ大学に入ってからですね。学生さんにも言うんですけど、はい、僕大学に入るまでまでは興味あったのは地理とか世界史とか、
はい、
そういうのがすごい好きで、
は
い、英語も苦手ではなかったと思いますけれども、
でもその勉強量学習量としては通常の、まあ、高校生ぐらいの、
そうですね、はい、今でもよく覚えてるのは、
はい、
僕出身岡山なんですけど、
はい、
東京に受験に行くのに新幹線に乗っているんですけど、はい、新幹線って英語で車内放送が流れます、
ね、はい、ありますね、
はい、Welcome to 新幹線、This is Hikari Super Express Bound for Tokyo とかいうので始まるんですけど、当時はそれをこうしっかり聞いてみたんだけれども、はい、唯一理解できたのが最後の Thank you っていう
そのくらい英語は疎いぐらいの先生でしたのに、興味を持ち始めたっていうのはやはり、
興味を持ち始めたのは大学の時にたまたま英語のクラブで ESS っていう English Speaking Society、 English Study Society とかなんですけど、
はい、
そういうクラブに入ったのがきっかけですね。まあ友達に連れられて行ってそのまま残ってしまったという。1回生の頃は2つ上の3回生にすごい先輩がいて、あとは自分が上級生になって3回生になると ESS って先生がいないので、
はい、
先輩が後輩の指導しなくてはいけなくて、3回生になった時に自分でオリジナルのこう教材作ったりとか、いろいろ活動を作ったりとか、
はい、
考案企画実施するのが非常に楽しかったですね。それがまあ原点なのかなと思ってるんですけど。
ちなみに先生はどんな企画を？
まあいろいろやりましたけれども、
はい、
いつもよく言うのはバックトゥーザフューチャーリスニングマラソンっていう。
リスニングマラソン何ですかそれは？
1985年か6年の映画だったと思うんですけど、
はい、
今となってはもう古典となってる、
いやでも今でも語り継がれる、
バックトゥーザフューチャーっていう映画がありましてですね、はい、当時その映画がすごい好きで、題材にしてリスニングの教材を作ったっていう、
はいはい、
そんなことやったことありますですね、
まあ
なんていうか英語を学ぶ動機っていうのは本当に様々なんですけど、はい、好きなアーティストとか、
はい、
好きな俳優さんが英語で喋っていて、それをなんか理解したいとか、なんかすごい好きな歌があってそれを英語で歌いたいとか、
はい、
そういう動機ってやっぱあると思いますね。僕の場合もそれに近いとこはありましたけど、バックトゥザフューチャーって映画を使っての教材作りっていうのは結構苦労はしましてですね、
はい、
レンタルビデオ屋さんからビデオを借りてきて音声を何回も聞いてですね、ひたすらディクテーションっていう、ディクテーションっていうのはセリフを聞いて書き取るんですね、
はい、はい、
セリフを
地道にじゃ書き起こしていって、
はい、スクリプトを作るっていう、ただもう本当に同じシーンで何十回見てもわからないシーンがあるんですよね。どうしたかっていうと、自分が書き取ったここにそのノートが今、
はい、当時のですか？
当時のノートなんですけど、
わ貴重、
手書きでこれ一部本当に、なんですけど、
はい、
だからどうしたかというと、ローレンス・コーラップ先生っていう、アメリカ人の先生の授業を取っていて、
はい、
で授業の後に、
はい、
ちっちゃいカセットテープレコーダー持って、
はい、
自分が書き取ったのも持って先生のとこ行くわけなんですよね、
はい、
でまず授業についての質問を1問か2問かして その後ね、あ、すいませんっていう、あの僕の書き取ったやつをチェックしてもらえませんかっていう、先生これ赤字で直してくれてるのはそれの後なんですけど、
うわ、例えばもう先生ここなんかギターシーンって書いてあるからギターを弾くシーンのところのやり取りなんですよね、は
い、そうそうですね、こういうので、まあ、あのまずスクリプトを書き起こしたものを作って、はい、それを元に英語の教材を作るっていうので、はい、こうあらバックトゥーザフューチャーヒアリングマラソンと当時呼んでましたけど、はい、この映画をこう字幕なしで見ようっていう、あの参加希望する人は一緒にマラソンを走ろうっていう、そういう企画なんですけど、全14回プログラムで、あのまあ、あのセリフを録音したテープを配りましてですね、はい、課題のシートをやってくるように、これを出すとですね、はい、あの僕がこう書いた、はい、解説がもらえるっていう
解説
にはですねいろいろなこと書いていて、まあ、回答ももちろん示してるんですけど、はい、それの横にそのシーンに出てくるあの注目に値する表現とか、
あ
こういうのはあの、アメリカ英語の口語表現ですよとか、ここの部分が聞きにくいのは、うん、こういうふうな音のつながりがあるからですよとか、そういう解説とか、うん、映画に関しての解説もいっぱい書いてるんです。そういうのとかですね、はい、メンバーズカードっていうのを作りました、ね、
あ本当だ、
出してもらうと僕のスタンプというか、はい、ハンコをしていくという、はい、夏休みのラジオ体操のノリっていうと分かってくれる人には分かってくれる方は分かってくれる、
出席するとこうハンコを押してくれるみたいな、はい、これ全14回で、
はいはい、こういうのをやっていて今見返すとあの拙いあれだなと思うんですけど、やっぱ面白かったですね、こういうあの教材を作ったりとか、
はい、
後輩の指導したりとか、
これ見て楽しいやって楽しいやり終えて身になるっていう、はい素晴らしいシートですよ。
お恥ずかしい限りですね。
でもやはりその時の思い出もあるし、これだけ綺麗に残していらっしゃるんでしょうね、まだ。
まあ、あのたまにあの教育学部の英語科の学生さんに見せて、はい、自分が学生の時にはこんなことやってましたよっていう、あの葉っぱをかける意味でも撮ってるような感じですけどね。
当時先生はその英語を教える教師になろうとしていたわけではないんですよね。
まあそうですね、日本の英語教育とか素晴らしい英語の先生っていうよりは、後輩の指導をもうちょっとうまくやりたいっていう程度の問題意識だったと思いますね。
でもそこがこう原点になって、
はい、
嫌なことじゃないじゃないですか。
そうですね、
ね、興味があったり、はい、それを伝えたかったり、はいはい、で今あの研究にもつながってきてるんでしょうね、
はいはい、多少そうですね、そうだと思いますね、はい、
先生専門がその英語教育学、どういうふうに捉えればいいですか。
まあ、あの英語教育の 5W1H っていう、
はい、
誰が、
はい、
何を、うん、いつどこでなぜどのようにっていう、はい、5W1H っていう英語教育の 5W1H に関する基礎知識を生み出す研究分野っていう、これでもちょっと難しいので、はい、ちょっと説明させていただくと、例えばですけど What ですね、
はい、
英語教育では何を学ぶと思われますか。
英語
ですよね、はい、まあ、それはあのもちろん間違ってはいないんですけど、よく考えていくと結構複雑な問題なんですよね、今世界にはいろいろな英語があふれているんですが、学ばれたのはどのような英語だったか覚えてますか。
アメリカ英語
アメリカ英語、ああ、大体アメリカの英語とかイギリスの英語を学んだりするんですけど、はいはい、英語っていうの国際語になった、あるいは世界語になったとかも言われますけども、あの世界に出かけていくといろいろなタイプの英語が飛び交っていて、私この前あの学生さんと一緒に1月にフィリピンに行ってたんですけど、はい、フィリピン教育実習っていうので、
はい、
フィリピンに行ってあちらで授業をするっていう、そういうプログラムなんですけど、例えばフィリピンに行ってみるとアメリカ英語が話されてるわけじゃなくて、フィリピノ語に影響を受けたフィリピン英語のような英語が話されていて、あるいはアジア圏でいうとシンガポール英語とか、
はい、
本当に英語って多様化してるんですよね。で、日本人の人も、あの日本人の例えばあのビジネス界にいる人々も、 アジア圏で仕事をする機会って多いと思うんですけど、そういう時に接するのは、まあ、アジアのいろいろな英語だったりするんですけど、はい、そういう際に例えば中学校とか高校でアジアの英語も教えるべきだと思われますか？
あ、なるほど、
何を教えるか、どんな英語を教えるべきか、まあなかなかすぐには答えは出ないんですけど、で英語って非常に面白い言語で、はい、最近だと我々の領域で World Englishes っていう世界の英語たち、まあ、複数形になってるんですよね、それが示すように多様な英語が存在していて、学校での英語化教育ではそういう多様な英語にどのような接し方をするのかっていう、また何を教えるかっていう際に、英語の授業では英語だけ教えてるのかっていうと多分そうじゃなくて、例えば英語の教科書を見ていただくと、扱ってあるテーマっていうのを見てみると、はい、いろいろな国の文化とか、あるいは文化だけじゃなくて環境であるとか平和であるとか多様なテーマが扱われてますですね。実際にどのような題材が扱われてきたのかとか、どんな題材を扱うべきなのかっていう、そういう問題もやっぱり考えないといけなくて、
ただ単純に英語だけではなくてそこをと取り巻いているものを考えると、はいはいはい、もちろん私たちの日本語を勉強することって言葉だけなのかって言ったらそうではない、
そうですね、
ですもんね、はいはい、
まあ英語教育学っていうのは5W1H っていうので、はい、これ一つ一つそれぞれ説明することもできるんですけど、例えば when っていうい
つ
っていう問題も確かにありまして、まあ今小学校で外国語活動っていうのを実施するようになりましてですね、 5,6 年生での外国語活動も賛否両論ありますけれども、はい、まあ実際に実施するからには少しでもいい形でというふうには今は考えてるんですけどね。
先生は実際にその小学校に出向かれて授業をご覧になったりする機会もあるんですか？
はいはい、小学校の外国語活動については、うん、愛媛県でもさまざまな地区で外国語活動研修会とか授業研究会みたいなのが行われてまして、授業を拝見するという機会はありますですね。
もうその小さな時からの教育に限らずですね、大人になっても英語喋りたいなって思ってる方大勢いらっしゃると思いますし、でもどうやったらいいのかわからないとか、まだ拒否反応があるとか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、先生に聞けば楽しく英語がちょっと学べそうな気がするので、
どうでしょう
か
ね。
ご専門ですし、来週も少しお伺いしてよろしいですか？
話の続きは来週にお願いいたします。
お願いします。はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部英語教育、池野修教授にお話を伺います。お楽しみに。